なんかちょっと不安感があるな。
それは何？付加的な話？
さっきからファンがずっと待ってるんで。暑いってのがあるな。
まあ気温ですよね。
そう、ほんと暑くて。
うん。
いや、さっきも奥さんとエアコンを掃除するしないで小競り合いになり、暑いといいことが何もない。このまあタブが100個とか200個開いてるのはやっぱ良くないのかな。
いや、そりゃそうじゃないですかね。
うん。
Chrome？
Chrome。
うん。
だいたいファビコンが見えなくなるまでは OK っていう感じでやってるんだけど。
それはでも、ファビコンはもう20個ぐらいで早々に見えなくなるんじゃないですか。
で、そのウィンドウが5つあると、だいたい100個これあれっすよね。ファイフォで消えてってくれればいいのにな。
あ、なんかそういうのやるエクステンションがあった気がする。
あ、本当に。
あの、しばらく見てなかったら勝手に閉じるっていうやつが。
うんうん。
うん、若干危険な香りもするけどね。
そう、消えてほしくないのはあるんで、どうしたらいいのか。じゃあ、あれですかね。レッドブル開けていいですかね。
ええ。
すいません、じゃあ。いやー。
起きてました。
奥さんに責め立てられてるとこでした。起きてたけど。
あ、起きてたけど。
はい。
エアコンを掃除するかどうかね。
そうそう、そうっす。一応自分でやってみたら、ちょっとは効果があって。まあ、その後に業者さんを呼ぶか呼ばないか。
ああ。
そこで、はい。
効きが悪いってことですかね。
そう、効きが悪くて、まあ、去年大丈夫だったけど、今年はなんかむちゃくちゃ暑くて。
うん。
ほんと暑いっすね。
今日とかももう11時とかになったらもう暑いっすよね。
うん。もう50度くらいあるんじゃないかな。
50度？
そんなはないっすね。35度とか。
何を言ってるのかと思いましたけど。
いや、まあ体感それくらい、まあ大体35度とかそれくらいっすけど。
うん。
なんだろうな、外出る機会がなんだかんだあるんで、
ええ、
六本木の駅からオフィスまでとか、
うんうん、
それだけでも死ぬ感じっすね。
やばいっすよね。
うん。
7月でこれだと8月どうなるのか。
うん。カリフォルニアも結構暑いんすでしたっけ。
なかなか暖かいですよ。
うん。
うん。これを暑いと言ったら東京にいる人には感じ悪い感じの暑さですけどね。
うんうん。
まあなんか暖かくていいねっていう感じの暑さですけど。
おぉ。100は超えてない。
いや、そんな全然いかないですね。
ああ。
だいたいだから夏はそもそも暑くないですもん、サンフランシスコは。
ああ、そうっすね。
なんか6月とか5月とか9月とかに1日とか2日だけめっちゃ暑い日があって。
うんうん。
それで終了って感じですよね。
うん。
うん。
なんかちょっと電気ボイスになってる感じもするな。
僕の声ですか？
うん、そうっすね。こちらの声はどうですか？
いや、全然大丈夫ですよ。スカイプにしてみますか？
ちょっと切り替えてみていいですか？じゃあ。
はいはい。おーい。
もしもし。
もしもし。
お待たせしました。
はい。はい。
大丈夫っす？
大丈夫っすよ。
おー。いや、今、久々にスカイプを起動したら、
ええ、
別アプリになってて。
わかります。多分、それでなんか、迷ってるんじゃないかっていう気がしました。
そう、別アプリになってて、サインオフされてて、もう一回ログインしようとしたらパスワードわかんなくなって、で、パスワードリセットしようとしたら、なんか、キャプチャ、
うん、
あれが、なんだろう。マシーンで解きにくいような高機能の何になってて人間が読めなくて、
うん、
で 2,3 回繰り返して、でそこはクリアして、で新しいパスワードリセット用に、オースコードを Gmail に送るって言われてGmail に送って、でそれを入れてパスワードリセットして入れようとしたら、このパスワードは前に使われてますっていうので、
で
もって、それを2、3回やって、その後ログインしたら、ようこそ新しいスカイプにっていうね、チュートリ チュートリアルが始まってっていう、なかなかあれでしたね。
いや、そういうことじゃないかと思ってました。
うん。
大丈夫ですか今、声は。
なんとなくこっちの方がいいような気しますね。うん。
スカイプの方がね、帯域は使わない感じですね。
うんうん。
なんか、音は、こう、すごいコンプレッサーされた感じになっちゃいますけど。
うん。
うん。
コネクションは安定してるような。
はいはい。じゃあ、これでいきますか。
多分今夏休みで、なんでしょう。キッズがみんなフォートナイトをして、それでディスコード使ってんじゃないかな。
確かに、ディスコードとツイッチみんな使ってて重いっていう説が、
うん。
あるかもしれない、
うん。はい。じゃあ、お待たせしました。
はい。まあ、ちゃんとね、キャプチャも解いて、頭の体操になったんじゃないですか。寝起きに。
うん、そうっすね。ちょっと目が覚めました。いや、だいぶ高機能な感じになりましたよ。普通の、うん。ML だと解けないかも。いや、まあ解けるか。まあモデルを作り直さないと解けないですね。
うん。最近 Google のキャプチャとかも結構凝ってて、こう12枚ぐらいのタイルが出てきて、この中に車が映ってるやつを選べとかそういう感じですよね。
ああ、そうそう。あれ売ってほしいですよね、うん。車がいるのかいないのかわかんないっていう。
そう、なんか車が角に引っかかってんだけど、これはどっちなんだみたいなのありますよね。
そうそう、うん。あの、ストリートサイン、どこに入ってんのか。看板はストリートサインに入るのか入んないかとかですね。
そうそう。なんか、それ、ツイッターで見たジョークで、あの、プログラムのコードが貼ってあって、そのタイルに貼ってあって、
うんうん、
この中にバグが潜んでるタイルを選べっていうやつが、やつがありましたね。
それで勝手にバグを取ってくれる。
そうそうそう。それをね、そのデータを集めれば、あの、エディターにその機能を組み込んで、これバグってますよってできますよね。
おー、いいっすね。
はい。
はい、さて、さて。
さて。
はい。
じゃあ、早速、MacBook Pro の話はね、先週ちょっとだけしたんですけどね。
バスケさんと。
そうです。
はい。うん。
どうですか、白朗さん的には。
これ、なんかいつの間に出てた感ありますよね、こう。
しれっと。
朝ニュース見たら、しれっと。
ええ。
まあ、WWDC に間に合わなかったんじゃないか説もあって。
それありますね。
うん。ちょっとそれ後でまた話として。目玉としては、CPU が変わったと。
うん。
第8世代のコーヒーレイクですね。最近出た、インテルの Core i9 になったっていう話ですね。
うん。
で、まあ、なんでしょうね。いろいろあるんですけども、Core 9 i9 にすると、コアが6つつくって話ですね。コンフィグレーションに、よっては、6コアにできると。で、これ前ちょっと話したと思いますけど、まあそもそもがその、ライゼンがですね、がっつりいい感じで6コアなり8コアの CPU を出してきたので、ならば私はという感じで、コーヒーレイク出てきたわけですね、急遽。で、6コアに増やしてはいいけど、まあ、プロセスは14ナノのまんまで、あんまりアーキテクチャがラッと変えた感じではなくて、
うん、
っていうんで、まあ、ちょっと微妙感というか、あんまり最適化されてない、その6コア用にチューニングされてないものを、6つ入れてしまったっていう感じが、まあ、ちょっとあるって話しましたかね。
うん、
というんで、割と厳しいところもあるかもしれないと。具体的には、Core i9 の6コアモデルにして、クロックが上がったり下がったりして、一番高いクロックがずっと出続けないっていうのが、いくつかニュースになったりしてますね。
そうですね。YouTuber の、具体的には Dave2D というチャンネルをやってる人、僕もサブスクライブしてるんですけど、3日ぐらい前に上げてたのかな。で、具体的にはその、クロック数が温度が上がってしまってスロットルされるんで、この宣伝されている数字がずっと出ないっていうことですよね。
うんうん、そうですね。
で、テストとして、去年のモデルの i7 と、今年のモデルの i9 で比べると、ほとんどレンダリング、その Adobe のソフトウェアでビデオのレンダリングをすると、ほとんど変わらない結果になってしまっていて、
うん、
で、まあテスト用なんであんまやってはいけないんですけども、このラップトップを冷凍庫の中にぶっ込んで、冷え冷えの状態で走らせると全然速くなるの ので、多分温度管理に問題があるんじゃないかみたいな。そういうことをやって、これが結構炎上してるっていう感じですかね。
おお、なるほど、なるほど。
うん、うん。
まあ、ですよね。って感じですよね。うん、これは、まあ、ちょびっと話したように、まあ、そもそも、あんまり熱効率、CPU 自体が良くなってないっていうのはありますね。
うん、うん。
なんでしょう。小籠包食べるとしますよね。まあ、大体、やけどするじゃないですか、あれ。で、まあ、4つ食べたら大体やけどすると思うんですけど、まあ、6つ食べたら大体大やけどですよね。
いや、食べ方のコツはありますけどね、やけどしないようにする。
ああ、どういうコツがあるんですか、それ。
その、なんていうんですかね、ついてくる、あれ、なんていうの？
スプーンみたいな。
スプーンみたいなやつに、まあ、入れて、で、箸でもう穴を開けて、中の汁をちょっと垂らす感じですよ。
ああ。
それで、あらかたちょっとカラッカラにしてから食べる。で、スープは一緒に飲むみたいな感じですかね。
嘘。ああ、それ、今初めて知った。
これ、台湾の台北にあるリンタイフォに行った時にオフィシャルで教えてもらった方法なんで。
へえ。最初から分解する。
そうですね。まあ、下手にやると汁が全部下にバッて落ちちゃって、非常にもったいないことになるんで。
うん、うん、そうっすよね。そう。
いい具合に崩さないといけないんですけどね。
ああ。っていうノウハウを駆使しないと、MacBook Pro も うまく使えないという。
そうですね。
まあ、それはですね、まあ、ちょっと話したように、スマートフォンがすでにそうなってるっていう話ですね。
うん。
Qualcomm のチップ、スナップドラゴンのですね、まあ、810あたりはすごく熱いチップとして有名だったんですけれども、スナップドラゴン810を積んだスマートフォンは漏れなく北海道になるっていうですね。熱管理、スマートフォンのフォームファクター自体も、発熱効率、放熱効率が飽和しちゃってるんで、
うん、
CPU のクロック自体は動的にガンガン変わるっていうことですね。
うん、
で、iPhone デバイスの方も、これまでは、iPhone 6、7くらいまでは、そのまんまステーブルな CPU サイクルで放熱できてたんですけども、iPhone X あたりからそろそろ間に合わなくなって、動的な、クロック管理をもっとダイナミックにですね、ガンガン入れるようになってきたと。
うん。
っていうんで、まあ MacBook Pro もその域に達しつつあるというか、まあようこそっていう感じではありますね。
ようこそ、発熱の世界へっていうね。
うん、そうですね。で、あともう一つは、メモリーがですね、コンフィグレーションが変わってんですね。
うんうん、
これまでの MacBook Pro だと、LPDDR3 っていう、LP の LP はローパワーですね。レコードとかの LP じゃなくてですね。
うん、
ローパワーの LP で、16GB までサポートしてたわけなんですけども、
うん、
今回、DDR4 になったんですね。DDR4 はですね、これも、あれですね、デスクトップ向けのメモリーなんですね。
うん、
どっちかっていうと。で、LP と LP ついてないので、まあ一番変わるのはそのボルテージが変わって、1.2V から 1.4V に変わると、
うん、
そうすると、なんて言うんでしょうね。まあバッテリーはちょっと食うわけですね、その分。
うんうん、
で、今回 MacBook Pro でバッテリー容量ちょびっと増えてるんですけども、そのちょびっと増えてる分は、まるっとこの多分メモリーで消費電力アップの方に向かってってですね、稼働時間自体は変わっていないと、
うん。
で、バッテリー食うってことはその分熱も、もちろん食うんで、
うん、
まあ踏んだり蹴ったりなコンフィグレーションではあるわけですね。
32GB までいけるんですもんね。
ああそうですね。それはその DDR4 にして良かった点だと思いますね。
うんうん、
その DDR4 だと1チップあたりのですね、サイズが 8GB かな。なんかそれくらいのコンフィグレーションがあるらしく、LPDDR3 に比べるとチップ数は減らしたりそのまんまで、サイズは増やせると、
うんうん。
っていう美味しい点はあるんですけども、まあそもそもそのラップトップ向けに適したメモリーかというとそうではないとですね。
うん、
で、これなんでこんなことになってるのかというと、大体その CPU とメモリーコントローラーとか周辺のチップってペアで、 売るわけですよね。もちろんですけど。
うん。
ということで、インテルのコーヒーレークのモバイル向けの、チップコントローラーは LPDDR4 に対応していないというですね。
うん、
なんだってという感じのですね。苦しい感じはあるわけですね。
ああ。
うん。というわけでですね。まあ暑い夏にぴったりの暑いモデルが来たなっていう。
世界で一番暑い夏っていう。
そうですね。いいですね。
なりますね。
ちょっとそんな感じはしてしまうかなと。
結局だからいろんなもの、そのチップ、メモリにしても CPU にしてもデスクトップクラスのものをガツッと投入してきた結果、モバイルではバッテリーも食うし熱々になるしっていう感じになってるっていう。
そうですね、
うん、
まあもちろんそもそもそれは分かってて出したと思いますんで、まあクック船長とかもあれですね、大変です、このままだと MacBook Pro が炎上してしまいますとカマンこれでいくというですね、苦しい決断があったんじゃないかと思いますね。邪推ですけど、まあでそもそもで言うとやっぱり最初のその、AMD がこんなに頑張らなければですね、もうちょっとこう緩やかな性能改善カーブでいけたのにというですね。
ああ、そっちが関わってきてるわけか。
そうですね、まあ AMD のとばっちりを食らってひどい目にあってるインテルと MacBook Pro というですね、そのまあ競争があること自体はすごくいいんで、ちょっとプギャーという感じもしなくもないですけどもでそうすると、このモデルが、コーヒーレイクの、ちょっと微妙なコンフィグレーションとこう放熱対策になったとしてですね、そうすると先が見えてくるのがですね、コーヒーレイクの次にアンバーレイクっていうのが来ると言われていて、でこれはもう8月に出るらしいんでですね、これがどうなるか、まだ詳細全然わかんないんですけども、デスクトップ向けの CPU かなとか、まだ10ナノには移行できてないんじゃないかなとかいろいろあるんで、次のアンバーレイクがラップトップに乗ってくるかは微妙ですけど、まあ、多分 iMac とかはこれで来るのかなっていう CPU ですね。
うんうん、
で、多分と本命がその次の世代で、10ナノに移ってきて、で、LPDDR4 に対応して、で、6コアなり8コアのコンフィグレーションで、さらに熱も、発熱も少ないというですね、
うん、
いいことずくめのがいずれは来るんじゃないかな、奥さんという。
だいぶ楽観的感はありますけど。
まあ、いつ来るかっていうのが問題ですね。
それはその TikTok、TikTok 的な感じで。なかなか来ないというね、次が。
そうですね。今、異常事態で TikTok、TikTok がどんどん伸びてるんでですね。なかなか際どいとこですね。で、じゃあどうするのかっていうと、まあ、大逆転技で、その別のそのベンダーの CPU にするっていうのが、まあ過去パワー PC からインテルに移ったような形でなくはないかもしれないですけども、
う
ん、ちょっとなんともまだ言えないとこですね、そこは。
AMD とかってことですか？
うん、そうですね。インテルから AMD に仮に移したとして、それでうまくやっていけるのかっていうのはまだちょっとわかんないですね。その MacBook としてのブランド価値とかそういうのもあるでしょうし、実際 Ryzen MacBook Pro にしてパフォーマンス出るのかっていうのもちょっとわかんないとこですね。なんて言うんでしょうね。まあそのインテルチップでないといけない理由っていうのはあんまり今の状況を見るとなくなってきてるかもなっていうのが一つ。はい。強いて言うんだったらあれですね。あのモデムチップがインテルにはインテル開発してるんで、例えば、セルラー回線付きのモデルを出すとかだったらですね、こう、インテルにスティックする理由はあるんじゃないかなと。
MacBook で LTE 付きモデルとかってこと？
例えばそんな感じですね。
ええ。
で、Apple 的にはその辺のノウハウは十分溜まってると思うんで、ということで、次のモデルを読むとしたらですね、だいぶ、なんでしょう。今回の MacBook Pro を犠牲にして、 僕たちの本当に欲しかった MacBook Pro が分かったという感じがですね。次の世代の Intel CPU で、LPDDR4 で 32GB のコンフィグレーションで、6コアで、さらに LTE もついてきて、ついでに Face ID もついて、ノッチがついてくるとですね。
ノッチはいらないでしょう。
いや、これはですね、きっと来ると思いますね。
まあでもあれですね、ベゼルがなくなって、
そうそうそう。
上にFace ID とカメラがついてってことですね。
そうですね。Face ID とノッチはペアで来ると思うんですね。
いいっすね。
はい。で、ついでに、まあ、タッチバーはもうそろそろ、あと1世代したら引退していいと思うんで、タッチバー引退して、ファンクションキーが返ってきて、
うんうん、
で、ついでにバタフライキーボードももうちょっと静かになってくれると。
そうですね。まあ、今のもちょっと静かになったって言ってますけど、なんか分解した人によると、キートップの下にゴムみたいなのが入ってて。
ああ、そうみたいですね。
うん、ちょっと振動を抑えるみたいな感じなのかもしれないけど。
うん。ゴミが入らないようにと思いきやそうではない。あれですね。ということでですね。ニュー MacBook Pro おすすめだと思いますね。
次回作にご期待くださいですか？
はい、はい、そんな感じは。
今回ので言うと、でも13インチとかは、その i9 もないし、まあ、コア倍になってるしで、割とお買い得的な。
ああ、そうっすね。そう、それ副作用で、そのハイエンドをですね、6コアコンフィグレーションでまとめちゃったんでですね、その煽りを食って i3 とかもこう底上げしないといけなくなったっていうですね、
うんうん、
そのインテル的なこう CPU のグレード分けをして美味しく儲けるっていうのがですね、崩れているっていうのはあるかと思いますね、
うんうん、
っていうんで、そうですね、 i3 なり i5 を買うっていうのは結構お買い得かもしれないです。
ああ。
うん。それ、いい点ですね。
そっか。まあ、タッチバーは僕は使ったことないですけどね。タッチ ID は便利だろうと思っているけど。
うんうん、タッチ ID は結構。
Face ID がつけばいらないっすね。っていうのは思った。
ああ、そうっすね。どう、うん、確かに。うん。
わかんないけど。
まあ、今のところタッチ ID 自体は結構使ってますね、僕。
何に使います？ワンパスワードとかそういうやつ？
そうですね。なんでしょう。イントラにアクセスするときの OTP プラグインが入ってて、うんうん。で、まあ、1日5回か6回くらいはタッチ ID で認証するみたいな。
で、ファクターオースはひたすら面倒ですからね。
うん、うん。
うん。指キーも一応使ってるんですけど、ポケットから鍵を出して刺してタッチするのが非常に面倒なんで。
うん、そうっすよね。うん、この前の USB だとそのまんま差しっぱなしにできてたんですけど、Type-C になってからそれができないという。
うん。なんか、うちもでも、それをやるって言ってたな。今って、まあ会社の PC はいろいろそういうセキュリティかかってるんですけど、個人の PC で、その Slack とか Gmail とかにアクセスするときは、一応2ファクターはあるんですけど、
うん。
なんかその、コンピューター自体にセキュリティっていうのは結構各自になっちゃうじゃないですか。
うんうん。
なんかそこをなんかやるためのソフトをインストールしますみたいなことを IT の人が言ってましたね。
ああ、うん、その、BYOD っていうんですかね。自分のデバイスを使うときも、
うん、
イントラアクセス用の何か入れると。
そうですね。多分そうなると思います。
ああ、なるほど。
うん。今はまあ2ファクターかかってるけど、まあ2ファクターのセッションって結構長いから、その間に Mac とか盗まれたりとかしたら、まあ、アクセスは、そのセッションが有効な間はできちゃうわけじゃないですか。
うんうんうん。
うん、まあその辺も含めてだと思いますね。
うん
うん。
というんで、まあタッチ ID は残ってほしいですね。
うん。まあ一連卓上な気がしますけどね、タッチ ID と、なんだ？タッチバーは。
ああ、そうっすね。タッチバーだけを取り潰しにしてほしいな。うん。まあ僕的には F7、F8、F9 だけあればいいんで、そこだけ物理キーにしてくれればいいかも。あ、まああとエスケープか。はい。
それは何？ X コードのリビルドボタンみたいなやつですか？
ああ、そうですね。ステップ実行とかですね。ステップインとか。その辺はやっぱりこう、なんでしょう。フィジカルフィードバックがないとなかなか難しいですね。うん。
そっか。まあね。今回のやつは、いいアップデートな気がしてたんですけどね、先週の時点では。 この熱々問題が出るまではね。
まあ、そうですね。今買い替えるんだったら、まあ、これしかない一択だと思いますけどもね。まあ、今買い替えるかどうかというのはあれですね。
そうそうそう。
はい。
僕は先週も言いましたけど、なんか、買い替えたいんですけど、あと2ヶ月待ったら会社の2015年 MacBook Pro 15インチがもらえるんで、それを待って、それをその自宅とモバイル用にして、で、iMac が新しいの出たら買おうっていう、そういう感じで今待ってます。
ああ、じゃあまあ iMac は多分そのアンバーレイクっていうのが、多分8月9月には来ると思うんで、そっからまあ多分10月くらいですかね。
そんな早く出ますかね。なんか iMac Pro が出てまだ1年経ってないんで、そっちに、あ、でも iMac と iMac Pro はやっぱりターゲットは違いますかね。全然値段も違うし。
うん。まあサイレントでスルッとアップデートくんじゃないですかね、また。
それに期待してますけどね。
はい、はい。うん、まああとはお値段もちょっと高めってのはやっぱありますかね。
まあ今回 SSD 4TB まで行くとね、6000ドル、7000ドル行きますからね。
昔のお高いマックさんが帰ってきたっていう感じが、はい。
ありますね。T2 チップに関しては、これはセキュアブートとかそういう感じの？
そうですね。で、あとはなんか Siri のずっと聞き続けるのができるようになるとか。
ああ、
う
ん。そのバッテリーを使わずに Siri を起動するための聞き続けることができると。
はい。Always on というか、まあこのチップの方で軽い音声認識をできるのかなとか、そんなとこですかね。
うん。
まああとセキュリティもどうなんですかね。ファイルボルトとかその辺早くなるのかな。ちょっと期待したいですけどね、それでも。
ああ。APFS のエンクリプションとかそういう感じ？それ T2 チップでやって早くなるんだったらできそうですね。
という、その辺には期待したいですが。
まあこのスロットル問題ももしかするとこのレビューをしてる YouTuber とかの固有である問題はまだ可能性はまだね否定はできないですけどね。
まあそうですね。その人がフロリダにいたりするとまた違う話になるかもしれないですし。
デイブはね、あの中国系のカナダ人で多分トロントに住んでるんでそこまで熱くないと思う。
ああ、なるほどですね。まあでもそれにしてもその、なんでしょうね。最大クロック周波数で、パフォーマンス測るっていう時代は、ちょっとそろそろ終わりかなという気はしますね。例えばその最大クロック 3.4GB とか言っても、それは、まあ一瞬、最大瞬間風速みたいな感じでですね。俺が本気を出したらここまで出るぜとか、それくらいのもんでしかないと思いますね。
それも5分も続けたらアチアチになっちゃうっていうね。
そうですね。
そう、ギークベンチとかだと結構すごい数字が出てるけど、3年ぐらい前の、5年ぐらい前か、あのトラッシュキャン Mac Pro とかと同じような数字が出てるんで、おーっていう感じだけど、
お
ー。
まあ5分10分ギークベンチを走らせてるとだんだんっていう
ですね。そうですね。
はい。
13インチの i7 でクワッドコアだ、4コアだったら、熱問題が発生するのかしないのかっていう。
ああ、そうですね。それだといいんじゃないですかね。まあやっぱりさっき言ったように i3、i5、i7 はお買い得な気がします。
i9 はちょっとまだ早い。
そうですね。i9 はちょっと熱密度高すぎになっちゃったかなというですね。はい。
はい。
はい、
では、そんなもんですか ?MacBook は。
そうですね。MacBook Pro はそんな感じで、僕としてはもうちょっと待つかなという感じはしますね。はい。
はい。
あれ、バスケさんは何つってましたっけか？
バスケさんは Mac Mini を待つっていう謎発言ですね。
ああ。
9月に出るはずだっていう。噂さ、との噂を信じるっていうことです。
まあじゃあ、ドリキンとかが買うのを見て、見て。
ドリキンさんはね、あの、今は Windows PC 派なんで。
ああ、そっかそっか。
あの、一緒に出てたブラックマジックの eGPU は買ったみたいですけどね。
また、あれな、とこに突撃しますね。
い や、家とかで、カフェとかで使う用途では全く必要ないと思いますけど、まあ出張とかで出かけてるときに YouTube のエンコードを早くするとか、そういうすごいニッチな用途な気がするな。
うん。
うん。
まあ、マシンラーニングするとか。
そう。そうね。ホテルでマシンラーニングする
とか、ね。マシンラーニングすると。はい。なかなか微妙な感じはありますね。うん。まあ、マシンラーニングもクラウドでやる方がいいはいいんでですね。ローカルにデータがあって、かつ GPU 使うっていうと、うん、まあ、ゲームか、ムービーのエンコードか、それくらいですかね。はい。うん、
だから、Mac mini が新しくなって、GPU とかつけられるようになると、なんか、ビルドファームみたいなことができるのかなとか、思ったりはしますね。
うんうん
うん、よく WWDC とかで、まあ、デモとかしてますけど、まあ、あれは Mac Pro とか、かな、ターゲットかな。
まあその GPU 話で言うとですね、チップ業界だいぶ面白い動きになってきてですね。
また夏の陣が。
そうですね。前回のあらすじ話すとそれだけで20分くらいになっちゃうんで、ですね。まあちょっと端折ると、その、プサンの片田舎にあるですね、こう、漁師さんの話の愛憎を愛想入り乱れる、ドラマなんですけれども、今回のアップデートとしては、マーティン・アシュトンというですね、これまで、インテルで、GPU の VP かな、リードをしてた人が AMD に行ったというですね。これはなかなか、いや、こう来たかという展開としては面白いですね。
前は AMD の VP がインテルに行ったってありましたよね。VP じゃないか。アーキテクトか。
GPU のアーキテクトだった、ラジアですね。ラジアはアップルとかにも行ったりしてるんですけど、AMD 行って、アップル行って、AMD 行って、で、そっからですね、インテルに今回行ったのかな。
うんうん。
で、それからその CPU のアーキテクトも AMD からインテルに行ったという話ですね。
はい。
で、このマーティンは、もともとイマジネーションテクノロジーにずっといたんですね。
うん。
で、そこでその、なんでしょうね。イマジネーションテクノロジーの PowerVR とかその辺の GPU の設計してたんですけれども、イマジネーションテクノロジーが、その特許が切れるところでですね、ボコボコな目にあって会社自体身売りしてしまったというですね。で、そこの煽りを食って、インテルに行ってですね。で、その、なんて言うんでしょうね、ずーっと昔のリビルドで、GPU のアーキテクチャに2種類あるというですね、タイルドレンダラーと、イミディエイトレンダラーとですね、
うんうん、
そこの違いはなんて言うんでしょう、ワンコそばとでかいそばの違いであるという話を昔したのを覚えてます。
なんとなく覚えてます。
ワンコそばが何でしたっけか。
ワンコそばが
すいません、ワンコそばがタイルのレンダラーですね。
はい
はい。でかいそばがそのイミディエイトレンダラーで、ワンコそばのように、小さい器に分けてちょびちょびレンダリングしていくっていうのが、イマジネーションテクノロジーのお家芸だったわけですね。
うん、
でこれ何がいいかっていうと、そのちょびちょび書いていく分ですね、そのちょびっとした分を GPU のハードウェアの中にですね、貯めておくことができるんで、まあ、待機の効率がいいと。待機の効率がいいってことは、バッテリー効率がいいと。バッテリー効率がいいということは、モバイルに優しいということだったわけですね。
うんうん。
でもって、その方が、インテルに何年か前に行って、見込みとしてはですね、インテルの GPU って、実際のところはすごく数は出ていてですね、GPU の数で言うと、インテルが、世界一の GPU ベンダーなんですね。
うん、
かっこインテルの主張なんですけども。根菜の GPU ですね。アイリスプロとか。その辺が、廉価版の PC、デスクトップには入ってて、まあ、その辺は大体ほとんどインテルの GPU を使ってる感じなんですね。
うん、
ですけど、まあ、ちょっと残念ですけども、パフォーマンス的にはぐぬぬっていう感じで、で、そこをなんとかしないとなぁと言っていたのが、まあ2、3年前までのインテルだったわけですね。 で、そこでそのイマジネーションテクノロジーのから人を引っ張ってきて、この先タイルドレンダラーを使って、ワンコソバ的にですね、もっと、GPU を最適化していこうという、やっていくぞというとこだったわけですね。
うん、
だがしかしですね。だがしかしそこに、ラジアが来てですね。ラジアその、まあ、AMD から来たんでですね。AMDはですね、イミディエイトレンダラーのゴンゲですね。もうタイルドレンダラーなんか女もんはダメだということでですね。じゃあ今日から、方針を変えるからというんでですね、720度くらい大回転して、多分 GPU のアーキテクチャをゼロから作り直してる最中だと思うんですね。
うん、
で、確かそのラジアがインテルの、ツイッターアカウントでですね、インテルディスクリート GPU を出すと。ディスクリート GPU ってその、混載の GPU ではなくて別チップの GPU ですね。つまり、今のところその、AMD とか NVIDIA くらいしかですね、大規模なディスクリート GPU って出してないんですけれども、そこに参戦するという感じなわけですね。
うん、
そうすると、その、マーティン・アッシュトンやることがなくなっちゃうんで、まあじゃあどうするかと。フルスのイマジネーションテクノロジーに戻ろうとしても戻り先はすでにないと。というんで、じゃあ AMD かという感じだと思いますね。
なるほど。
はい。
でも AMD 戻ってもワンコソバというかタイルレンダリングはもうやってないんじゃないですか？
そうなんですよ。で、そこでどうなるのかという話なんですけども。まあ一つあり得るとしたらですね、どうかな。まあ AMD のライゼンにちょっと廉価版の混載 GPU つけるとかなくもないですけども、うん、微妙なとこですね。なんとも言えないとこですね。ちょっとマーティン・アシュトンの今後に要チェック注目という感じではあります。
ワンコそばの逆襲というか。
ああ、そうですね。いいですね。リベンジオブワンコソバ。
いいですね。
はい。
リビルドのエピソード検索でワンコソバで検索すると、
うん、
4件ほど出てきますけども。
おお、はい。
一番古いのが2014年のエピソード63ですね。
うん、うん。
うん。これの時に初めてはタイルレンダリングの話をしたと思います。
ああ、
もう。あと去年、去年 MacBook Pro、Mac Pro、新しい Mac Pro の話をした時もなんか話してますね。
ああ。全然覚えてないです。
大体でも見ると、イマジネーションテクノロジーとかそういう話をしてるんで。
ああ、そうですね。
まあ、文脈はそこだったと思いますけどね。
はい、はい。
いやでもこうやってでも人材が行ったり来たりするというね。
うん。
まさに軽ドラマな感じで。
そうですね。で、まあ、流動的になっているというか、まあ、激動してるっていうことであると思いますね。
うん。
で、例えば最近ですと、そのインテルのストックがダウングレードされてですね、これ最近インテルダウングレードってなかったと思うんですけれども、そのストックダウングレードの、理由としては、そのコンペティションが高まっていると。
うん、
ライゼンですね、AMD のライゼンであったり、それから GPU も今 NVIDIA 実質一択なんでですね、そこでインテルの先行きがどうなるかっていうのは要チェックというとこですね。
うん、
もしかしたら AMD ワンチャンあるかもしれないというですね。はい。
3ヶ月経つと、なかなか変わってますね。いろいろそういうの辺の状況が。
うん、そうですね。
うん。はい。
はい、というですね。いや、いい感じの話がありました。と、で、あとはそうですね。ちょっと、AR の話を、最近あんまりしてなかったんで少しするといいかなという気がしていてですね。
はい。
困った時の AR 頼みというかですね。まあこれなんでかって言っても、その、ちょっと全然関係ないところで AR について、話す機会があってですね、調べたんでですね。一粒で二度美味しいどころか、三度でも四度でも美味しくするためには。ここで AR の話をしとくといいかなというのでですね。
いいと思いますよ。はい。
はい。 で、AR ですね。昔話したこともあると思いますけれども、今年になってまたですね、いくつかアップデートがあって、この間の Google I.O. でですね、AR Core っていう、なんでしょう、Android、iOS に対応するクロスプラットフォームの AI ライブラリですね。
うん、
それが、バージョンアップしたんですね。で、それから WWDC の方でも AR キットですね。
はい、
これはiOS の AR フレームワークなんですけども、これもバージョンアップしたんですね。で、その辺どうバージョンアップしたかというと、驚くべきことにほぼ同じ人ですね。なんでしょうね。この修練進化っていうんですかね。このイカの目玉の構造と人間の目玉の構造、タンパク質は全然違うけど、機能は全く同じというですね。
あ
というのをなんか、時々話に出ますけれども、
うん、
オリジンは違うけどやることは一緒と、
結局同じになるというね、
うん、そうですね、うん、いや生き物って不思議だなと思いますね。はい、で何ができるようになったかという話なんですけれども、まずですね、その AR の 1.2 に行く前、そのこれまでできてた基本機能セットというのがあってですね、基本メニューですね、
うん、
一つはそのモーショントラッキングという、例えばスマートフォンで、スマートフォンの中にいる人がセンサーを使って、センサーっていうとカメラセンサーだったり、加速度計だったりジャイロだったりするんですけども、まあ、時により GPS ですかね、
うん、
そのセンサーを使って、内側から外側を認識するというですね、
うん、
デバイスがどのくらいの向きでどっちの方向を向いてっていうのをトラッキングするっていうのが、基本セット、基本機能1ですね。
うん、
でもって、それからですね、ライティングエスティメートっていう機能もあるんですけど、これはなんて言うんでしょう、どっちかというとゲームから来た機能ではあるんですけども、カメラの画像に対して、ポケモンを合成するわけですね、ピカチュウとか。で、そのピカチュウのピカチュウ具合とカメラ画像が馴染みやすいようにすると。
うん、
例えばこう、寿司屋さんの映像に AR で寿司を重ね合わせたらですね、見分けがつかないと。そこに本物の寿司があるのか、フェイクの寿司があるのかわかんないという。というのをするのが、ライティングエスティメイトという機能で、これ、ゲーム的にはですね、まあ、プレステ4世代くらいですかね。3の後期、プレステ3の後期から出番ですけども、物理ベースレンダリングっていうのが、なんというのでしょう。みんな使うようになってですね。
うん、
これ何かというと、普通の、実際に世の中にある、物理現象と同じような、ライティングでモデルを描くと。
うん、
寿司が本当の寿司であるかのように書くというですね。これまでどうだったかっていうと、割と適当だったんですね。
うん、
CG なら CG で、なんというか、フォンシェーディングとかですね、30年くらい歴史のあるですね、シェーディングモデル。その、質感を表現するモデルをシェーディングモデルっていうんですけども、伝統的なシェーディングモデルを使ってたのを、物理ベースのシェーディングモデルに切り替えたと。
うん、
例えばそうですね、ベースにあるのは、何でしょう、エネルギー保存の法則っていうんですかね。
あ、
入射してきた光と、出ていく光が大体イコールになると。
うんうん、
なんと言うんでしょう、こう、まあ、頭が薄かったりすると、そこで光が反射するのはですね。そこでより、こう、光が強く出ていくと何かおかしいということですね。で、あとは、その、反射パラメーターについても、例えば世の中にある物質って大体固定なんですね。例えば、金だったら金の反射パラメーターっていうのは、まあ、世界中どこに行っても金は金キラキンしていると。
うん、
で、まあ、木だったら木、豆腐だったら豆腐。納豆だったら納豆というふうに固有の反射パラメーターがあるんで、その反射パラメーターを実際の物質から取ってきて、ゲームの中での反射パラメーターにも適用すると。
うん、
で、まあ映画なんかでも同じようなことを使っていて、 映画の、VFX と、それから実際のアクターの見た目はほとんど違和感ないわけですね。
うん、
で、それと同じようなことをゲームでもやり、AR でもやりってのが、今ここという感じです。
AR でやるっていうのは、その、アプリケーション、AR コアを使ってるアプリケーションが、この物体は寿司だから寿司みたいに光を光らせてくれっていう、そういうこと？
うんうん。うん、そんな感じですね。
うん、
で、さらに、そのカメラから周りを見て、今はその夕方っぽいんで、寿司もちょっと夕方っぽくすると。
夕方の寿司っぽくしてくれっていう。
そう、そんな感じです。で、築地に朝5時半に行くんであれば5時半の寿司っぽくなると。
まあ、周りが明るいか、照明がどれくらいあるかとか、そういうことも入れてですよね。
うん、そんな感じです。そう、その通りです。というですね、ものがあり、目はもうあと一つ基本機能としてですね、床がどこにあるとかですね、これ前説明しましたかね。カメラの画像で、オプティカルフローっていうんですけども、特徴点を検出して、で、特徴点が、なんとなくこの特徴点は平らに並んでるっぽいな、平らに並んでるからこれ多分床じゃないかな、わかんないけど、という感じで、推定するっていうのが、床認識ですね。
うん、
という基本機能セットに追加して、この間ですね、追加機能セットというのを出してですね、そのエクスパンションパックとして、例えば AR 画面の中にこう、絵があったとして、ポスターがあったとしてですね、そのポスターの、画像認識をできるようになったとか、
うん、
それから、さっき言った床だけでなくてですね、じゃあ次は壁はどうかというんで、床だけでなくて壁も認識できるとかですね、
うん、
で、あともう一つ機能として、クラウドアンカーとかですね、AR キット用語だと何というのかちょっとわかんないですけども、これ何かっていうと、ミアンがやってる AR の世界と、僕の見てる AR の世界をつなげて、同じように、こう、空間を共有できるようにしようというものなんですね。
うんうん、
これなかなか難しくてですね、人間にとっても割と難しいですね。今こうやって話していて、本当に人間の僕と話してるのかっていうのは誰ともわかんない、誰にもわかんないわけですよね。わかんないですよね。
わかんないですね。
ミアンがボットかもしれないですし。
ボットかもしれないですね。はい。
はい、僕が火星から話してるかもしれないですし。
まあそれは多分真実なんでしょうけどね。
まあ 99% 真実ですけども、本当に真実かどうかは誰にも言い切れないと。
わからない。はい。
真実ってのは火星にいるかどうかですか？
そうですね。
それはどうですかね。Nobody knows という感じですけど。
ええ。
で、それと同じことを、そのスマートフォンがやるのはもっと難しいということで、これ具体的にどうするかというとですね、なかなか綺麗にいってるわけじゃなくて、まずこのスマートフォン同士は近くにいるらしいっていうのを誰かが決めないといけないですね。
うんうん、
例えば、まあ、ビーコンでもいいですし、GPS でもいいですし、で、そこで問題なのは GPS って精度が20メーターくらいしかないんですね。
うん、
まあもっと良くて数メーターですね。で、その GPS の精度をもっと良くしようっていう技術もあるにはあるんですけど、これ例えば Wi-Fi の基地局をベースにして精度を良くしたりとか、まああとは GPS のシグナルってこうビルの谷間だと反射するんですね、
うん、
で、その反射具合を機械学習で学習して精度を上げようっていう結構野心的なプロジェクトもあるにはあるんですけども、なかなかまあ、うん、という感じですね。
うん、
とりあえずその、で、デバイス同士が近くにいるらしい、近くにいるらしいんで、データがシェアできるかもしれないっていうんで、実際シェアしてみて、なんとなく似ていれば、じゃあ、一緒にさせてあげようという。なかなかこう、一筋縄ではいかない機能なわけですね。
うん、
うん。なんで、WWDC のデモで一緒に卓球やったりとか、VR 空間でマインクラフトみたいのをやるとか、それでもやってましたね。
やってましたね。
うん。まあ、高度に最適化された環境ならそれが動くと。
あれどうやってんのかなと思いましたけどね。
普通は動かないと。そうですね。なかなか難しいですね。
Apple のデベロッパーサイトを見てみたら、マルチユーザー AR エクスペリエンスとか、
うんうん、
AR ワールドマップとか、そういう名前で 呼ばれてますね。
おー、うん、もう、そんな感じですね。そんな感じです、う
ん。まあでも、さっきも言ってましたけど、測ったように同じタイミングで同じアップデートが出てくるというね。
うん、うん、うん。そうですね。で、時を同じくしてですね。ポケモン GO のニアンティックですね。そちらもですね、リサーチディビジョンがあるんで、こんなことやってますよっていうのを、先々週くらいですかね、YouTube でビデオ出してまして、まあ、それも似たような感じですね。
うん、
ちょっと新しめの機能として、オクルージョンの判定ができると。例えば、そのビデオだと、こうピカチュウがこう街中をぐるぐる回ってて、花瓶の裏に行ったら花瓶が、
うん、
花瓶の裏に行ったらピカチュウがちょっと隠れるとかですね。で、これもなかなか難しいところでですね、昔プロジェクトタンゴってハードウェアがあったんですけども、
うん、
タンゴの方だとデプスセンサーがついていて、で、そのセンサーで、なんて言うんでしょう。あの、世界の深まり具合がわかるというか、わけわかんないですね。その花瓶の状態をですね、あの、センシング、あの、キャッチすることができたりとかですね。
うん、
同じような技術で、キネクトですね。キネクトにもデプスセンサーがついてて、同じようなことができていて。
うん、
で、あとは他にもですね、タンゴ、キネクト。まあ、いろいろそのデプスセンサーをつければこういうことできたわけなんですけども、スマートフォンのカメラではデプスセンサーついてないんで、ね、まあ、初っ端から無理だと思われてたわけですね。
うん。
で、これがなんでできるようになったかというと、そこでもこのマシンラーニングですね。マシンラーニングのモデル使って、まず最初にデプスのエスティメートができると。できる。まあ、そうですね。完全にはできないんですけども、ある程度いい精度で、デプスの推測ができるようになったと。
うん、
それはさっき言ったオプティカルフローですね。特徴点の動きを見て、だいたいこの特徴点は、こっから1メートルくらいの距離にあるかなと、
うん。
で、その1メートルくらいの距離にある、特徴点がいっぱい集まってるんで、きっとこの辺の花瓶らしき物体は、1メートルくらいにあるんだろうと、
うん、
とかそんな感じの推測をすることでデプス情報を推測できるようになったと、
うん、
でそうすると、ピカチュウが花瓶の裏に隠れることができると。
そっか、
うん、
だからタンゴっていうのはそういうのをハードウェアでセンサーをつけてやろうとしてたんだけど、それは取り潰しになって、これからはマシンラーニングと AR コア一本でいきますっていう風になってるのが今ここなんですよね。
ああ、そうですね、うん。これからはマシンラーニングと AR コアと AR キットと、みんなで行こうという。
みんなで、名前も挙げらしいけどみんなでやろうやっていう。
はい、そんな感じですね。
あ、でもだから、例えばスマートフォンで深さセンサーないですけど、ピクセルとかピクセル2とかで写真を撮って、こう、ボケが作れますよね。あの写真で、
うん。
あれは別にその深さが違うレンズがついてるわけじゃなくて、マシンラーニングで、ここがこの距離にあるなっていうのを判定して、それでブラーかけてるわけじゃないですか。
ああ、そうですね。その通りですね。
だからそれと同じことですよね。
うんうん。大体それと同じような技術を使って、深みをなんとなく推測すると。
うんうん。
はい。
あのボケ、ポートレートモードもね、なんか、9割ぐらいはいいんだけど、なんか変なところがボケたりとかして気持ち悪い写真になることがたまにありますよね。
そうっすね。髪の毛周りとか、うん、厳しいとこは厳しいですかね。
そう、なんか服のところに、例えば腕輪とかしてるとそこだけなんか向こうにあったことになって、なんか腕がぶち切れてるようなやつになってたりとか、
うんうん。はい、はい。
ありますよね。
うん。
いや、あの、ナイアンティックのやつ、YouTube。デモの動画見ましたけど、
うんうん、
こう走り回っていって障害物の後ろに行くとちゃんと綺麗にこう消えてというか、
うんうん、
いう感じですよね。今までのポケモン GO とかだと画面の上にただポンって置いてあるだけなんで、背景にあるものとちゃんと綺麗にブレンドしてくれないというか、そういうのありましたけど、
はい、
うん、
そこがより現実に近くなると、
うん、
まあかといってまあ 100% はやっぱ無理なんで、まあ 100% でなくても割といいんじゃないっていうのが一つ割り切りですかね。
うん、確かにね。
うん、
この間広島さんの回で、 レストランに行ってメニューをかざしたらそこに上に写真を出す AR っていうのがありましたけど、
はいはい、
写真ではなくてもなんていうの、物か、物をそのまま出すっていうね。
うんうん。
それいいアイデアだと思うんですけど。
ああ、いいですね。うん、多分そういうのにも使えると思いますし。
ええー。なんか Google がなんかメジャーアプリっていうのを出してて、Google が2つぐらい AR のアプリ出してるんですよね。多分 AR コアのデモなのかなと思うんですけど、一つはメジャーアプリで、あの WWDC で Apple が発表してたのと、まあ、ほぼ同じやつですね。
うんうん、
でも僕なんか部屋でやったら明かりが全然足りないのか知んないですけど、全然測れなくて、結構明るい部屋でやらないとダメなのかなっていう感じでしたね。
なかなかですね。僕も使ってみましたけど、
ええ、
うん、言うは安いって感じが厳しかった。厳しい感じはありますね。
うん。あとでももう一個のやつで、確か Just Align っていうタイトルのアプリだったと思うんだけど、
うんうん、
あれは結構よくできてました。あの写真、カメラを、こう、まあ当然 AR なんでカメラを向けて、そこにタッチして線を描くのかな、
うんうん、
そうするとその線がこう残るんですよね。あの、昔、っていうかカメラで長時間録音して、この光を使ってなんか文字とかを描くっていう、そういうのあるじゃないですか。
うんうん、
あの実際のカメラで。あれと同じような感じで。
あの、サイリームとかを持ってぶん回すみたいな。
うん。そういう感じで、実際の世界というか、まあ、AR の世界なんですけど、そこにこう線とか曲線とかを書いてやると、それがずっと残った状態になるんで、で、カメラをこう回すと、いろんな角度からそれが見えてみたいなやつで、それは結構、まあ、一発アプリだけど、なかなかいいなって思いましたね。
うんうん。あれでしたっけ？それはその他の人と、そのラインをシェアできるとか。
ああ、もしかしたらあるのかな？試してないですけど。
うんうん。まあ多分そんな感じがしますね。そこにそのさっきのクラウドアンカーとかですね、使ってんのかなとか。
その場所にいるかどうかっていうのは、いろんな情報がないとわかんないですけど、うまく動けばすごい面白いですね。
うん、そうですね。まあやっぱり精度が問題になりますね。
うん、昔あの AR の走りで、世界カメラっていうのが確かありましたけど。
おー、ありましたね。はい。はい。はい。
あれは実際のものにタグ付けしてるから、まさにクラウドアンカーというか。
うん。
その周りにいる人は同じものが見えてないといけないわけですよね。
うん、うん、うん。あの AR、世界カメラ自体は結構、まあ、チャレンジングなとこもあったと思うんですけど、
うん、
まあ、そこのチャレンジが今、こうやって動くようになったなというですね。気はしますね。
そうそう。
うん。ビジョンとしてはすごく良かったんじゃないかと思います。
うん。
はい。早すぎたなという。
まあ、あれ出た時からそう思ってましたけどね。
まあ、そうっすね。初っ端があれでしたね。ちょっと早すぎ感はありましたね。
実際、あの、試したことないですけど、あの、実際に東のエデンっていうアニメの、見た目のアニメで、全く同じものが実現というか、アニメの中でフィーチャーされてたんですよね。だから世界カメラはちゃんと動かないけど、世界カメラがちゃんと動いたらこんな形になりますよっていうのが東のエデンの感じだった気がする。
ああ、なるほど。
うん。
まあそういうのありますね。この間なんだっけかな、ソードアートオンラインの映画版見ましたけど、それも一番新しいのは AR をフィーチャーした感じでしたね。
うん。昔は VR でしたもんね。昔の最初の何作かは。
うん、はい。
今もやってる？前回かな？今もやってますよね？新しいシーズンが。
そうですね。なんだっけかな？ガンゲールなんとかっていうんで、スピンオフに近い感じですかね。
そうですよね。うん。
うん、で、さらに、うちの子供が見てるんで一緒に見てますけども、今年の後半に第3期やるとかやんないとか。
おお。それはスピンオフじゃなくてメインの方ですね。
うん、そう、そうです、そうです。
うん。なるほど。
はい。
まあじゃあ、これからまた AR キットと AR コア、目が離せない。
うん、そうですね。どちらの方向に向かっていくのか目が離せないですね。
なんか中で通じているのかな？わからない。業界の、まあトレンドってのがあるから、結果的に同じになっちゃうのかな。
まあそうですね。トレンドは同じですし、業界も同じですし、まあペーパーがガンガン出てるんで、
うん、
まあ大体みんなこれやりたいよね。そうですよね。ですよね。っていう。
まあパブリッシャーが欲しい機能とかもね、まああって、一つのプラットフォームが出したらもう片方も出さなきゃいけないしっていう。 こともあるのかな。
という AR 話でしたね。
はい。
はい。
他はどうですか？
Amazon プライムデーって何か買いました？
いや、今回は全く耳気もしなかったんで、そんなのがあったのかってことすら、まあ一応知ってましたけど、特にこれってのはなかったですね。
うん。
これ面白いんですけど、プライムデーって言いながら、その、プライムデーを、その、行った日付は全く、プライムデーではないっていうね。
おー、そうですね。いつやってました
素数ではないっていう。偶数の日にやってましたからね。
そうですね。
でも何日かずらせば素数になったはずなんですよ、確か。
おー。
そう。っていうネタが、あの、ツイッターに流れてました。
なるほど、なるほど。確かにそれは大問題な気がしますね。
大問題。うん。プライムじゃないじゃないかっていう。
うちは何買ったかな？なんかカップラーメンとかその辺が買ってたような気が。
安くなってんですか？
意外と、まあ3割引きくらいかなっていうですね。
うん。
目玉商品とかもっと割引になってるんでしょうけど、そういうのは大体なんでしょう。巻き絵感が強いんで。
うん、
うん。
カップラーメンとかこっちだと US Amazon で買えないかな。買えたとしてもなんか変なやつしかないかな。
コスコとかにあるんでしたっけか。
ありますね。
なんか最近はシーフードラーメンを売りに出してるとかで、知り合いが。
ああ、カレーヌードルとシーフードヌードル、カップヌードルの。
うんうん。
あれが出ましたね。ただ、MSG なしになってるんで、旨味調味料？日本だとガンガン入ってると思いますけど、
うん、
こっちは一応、なんか良くないっていうことにされてるんで、なしになってるんですよね。だから若干ちょっと味が違う説はありますけど、僕は食べてみたけどあんま分かんなかったな。
おー。カップヌードルから MSG 抜いたら何が残るんでしょうね。
そうですよね。いや、結構、まあ分かんない。その気にする人がいるのは分かりますけど、なんか、グロッサリーストアで売ってるキムチとかも MSG なしとか書いてあって、
うんうん、
MSG ありのやつを売ってくれって思ってるんですけどね。
うん、キムチも MSG 抜いたら何も残んないですよね。
そういうの多いですね。
まあ僕も昔は MSG こだわってましたけど、なんとなく、うん、逆にあった方が美味しいんじゃないかなという気に、最近はなってますね。
なんて言うんでしたっけ？中華料理店、症候群とかいいんでしたっけ？
そうそう、MSG シンドロームとか、中華料理屋に行くと舌が痺れるとか、調子が悪くなるとか、そういう話があったんですけど、まあどっちかっていうとそれは都市伝説じゃないかっていう話もあり、
うんうん、
むしろ油が悪いのが問題じゃないかとかですね。
MSG のせいだけかは分かんないですよね。
うんうん。
まあその受け付けない体質の人がいるっていうのはあるんでしょうけど。
うんうん、
マジョリティはそうじゃない気がするっていう。
うん。
うん。
どうでしょうね。まあもっといっぱい食べて実験してみたいとこですね。
僕は全く気にせず MSG ガンガン入れてくれっていう感じですけどね。
ああ、ほうほう。あれですか。マイ味の素とか持って。
それ、そこまではいかないですけどね。うん。
そんな感じでですね。あとさっきちょろっと出た VR ですけども、まあ VR 保存運動をやってる身としては触れておかないとですね、火が消えてしまいますので。一つネタとしてはですね、今の VR ヘッドセットって、まあオキラス号とかはスタンドアローンなんですけど、そうでないヘッドセットですね、オキラスとかバイブとかは、こうケーブルをいっぱい繋ぐわけですね。
うん。
例えば HDMI のインであったりとか、あとはオーディオであったりとか、それから USB、あとは電源とかですね、うん。その電源いっぱいつなぐジャック感がいいっていう人もまあ1000人に1人くらいいると思うんですけども、まあ普通の人はそれ面倒っていうんで、そこをなんとかしようっていうんで、しようとして USB ケーブル1本で全部済まそうという企画が、AMD、バルブ、マイクロソフト、オキラス、NVIDIA とかで仕様作成しましたと。
はい。
というのがあるんで、その仕様に対応すれば、USB ケーブル1本でいけますよっていう、その名もバーチャルリンクというものだそうですね。
なんか、ビエラリンクみたいな。
ああ、そうですね。
はい。HDMI CEC ですよね。あ、ビエラリックとかっていうのは、ソニーとかパナソニックとかが、それぞれ家電メーカーで同じテレビとレコーダーとかを使ってると、リモコン一発でいけますよみたいなやつに勝手になんとかリンクってつけてるんですよね。でも実際はただの HDMI CEC なんで、
うん、
あれなんですけど。
と言いつつ微妙に方言があったりとかして、
そうそうそう。
動くときと動かないときがあるっていうですね。
ありますね。
はい。
これはじゃあその、ヘッドセットメーカーと PC 側がこの仕様に対応すればケーブル1本で他のケーブルはいらないっていうこと？
そうですね。ものとしてはUSB の 3.1 で、給電はそこでできて、まああとは何でしょうね。給電はそこでできて、画像のストリームもそこに乗っけられて、
うん、
まあ確かにまあ USB 使えばできるよねという、そういう話ですね。
USB の仕様自体は変わんないっていうか、普通の USB-C ケーブルでいいの？それとも違う新しいケーブルを買わなきゃいけない？
多分 Type-C でいけるんだと思いますね。
うんうん、
そこでまた独自ケーブルとか言うと、なんとかリンクになってしまうんで。
なんとかリンクですね。サンダーボルト3とか、USB-C とかね、いろいろ形同じだけど違うとかありますからね。非常にややこしいものはありますけど。こうすると、じゃあ、ラップトップ、MacBook Pro USB-C 挿してもできるみたいな。
ああ、そうですね。
まあ、Apple が対応しなきゃダメかもしれないけど、どうなんですかね。
うん。そうすると問題になってくるのは GPU なんで、まあ GPU、NVIDIA のディスクリート GPU を乗っけるか、それともここでインテルのディスクリート GPU が爆弾するかですね。
なるほど。
はい。
そうすれば、あ、これはじゃあ、でもこれ AMD も入ってるじゃないですか。
あ、そうですね。AMD の GPU っていうのもあるんですけども、ちょっと今 AMD とインテルはだいぶコンペティション高まってるんで、
うん。
過去の MacBook Pro だとその CPU インテル、GPU AMD って結構ありましたけども、Mac Pro とかもそうですかね。
そうですね、
うん。この先どうなるかってのは見どころですね。
うん、なるほど。
はい。
この話したかわかんないですけど、Oculus Go の、なんていうんですか、顔にくっつけるやつ？
うん。
フィットさせるやつですね。
あー、顔の平たい人用のやつ。
そうそう。顔の平たい用のやつを買ってやってみましたけど。話したかな？話したらすいません。
うん。
なかなか良かったですよ。
ああ、そうですか。
没入感はすごい増えます。
ほうほうほう。
だけど、密閉されちゃうので、そうするとなんか汗とか、で、画面が曇るという問題が。
レンズ曇る問題ってのはやっぱありますよね。
ありますね。
はい、はい。それフィット感が増して、なんでしょう、鼻のあたりの隙間がなくなるとか、そういう感じですか？
まさにそういうことですね。
うんうん。
逆に、鼻の周りが空いてるんで、飲み物欲しい時にちょっとストローを刺して飲むとかがしやすかったんですけど、前は。
鼻からストローを刺して飲むとかですか？
鼻ではない。口からね。
ああ。
下が見えるじゃないですか。
ああ。
下界が。
なるほど。なるほど。この隙間から刺すとかそういうんじゃないですね。はい、
そうではないんですけど。
いや、ちょっとびっくりしました。
できないんで。
うん。
外さないと、ね、外が見えないですね。
ああ。
まあ、良くもあり、悪くもあり。
はい。あと、オキュラス号って、メガネくんアダプターっていうのもついててですね。
あ、ついてましたね。うん。
ええ。僕はメガネなんで、結構それはありがたかったりしますね。
うん。
普通のヘッドセットだと、まあ、なんでしょう。最近はそうでもないですけど、昔はメガネの目の字も考えられてなかったんでですね。
うん。
無理やり詰め込むか、メガネなしで。見えないと言いながら見るとか。
最近あんまりやってないんですけど、オキュラス GO。なんかおすすめのコンテンツとかありました？
いやー、最近やらなくなりましたね。
やっぱりね。
うん。
ヒゲポンさんが、まあ、たまにやってるらしく、
うんうん、
火星の写真かなを360度で見れるやつが、すごい良かったって言ってましたね、確か。
おー、なるほど、うん、なるほど。 まあ、ヒゲポンはやっぱ真面目ですね、そういうの。一度買ったら、
うん、
はい。ちゃんと使いこなすというですね。
投資した分はちゃんと回収してますよね。
いやー、すごいですね。
うん。
うん、あやかりたい。
僕はあとやっぱちょっと視力がね、今、昔乱視だったんですよ。で、レーシックして、1.0 になった、1.25 ぐらいになったんですけど、まあ若干年々下がってきていて、で、またね、今左右若干ちょっと違うんですよね。左の方がよく、見えるのかな逆かわかんないけど。で、オキラス号やってると若干その視力の差によって、こう見えやすかったりボケたりっていうのがたまにありますね。
あれですか、こう、スマートフォン見ていると、だんだん遠くじゃないと見えなくなってくる。
それは老眼でしょ？
ええ。
僕の場合は乱視と近視かな、まだやっぱり。
ああ。
一応若いふりをしておくと。
ああ、老眼来てないですか？
老眼まだ来てないです。ただ、レーシックした人は老眼来やすくなるらしいですね。
うん。
老眼ってなんでできるかっていうと、レンズを絞る筋肉がどんどん衰えてくるから近くが見れなくなってくるわけじゃないですか。で、レーシックすると、そもそもその近視だったやつの焦点を向こうに遠くにやるようにカットするんで、さらにその近くに持ってくるための筋肉が普通よりさらに必要になってくるですよ。だから、老眼になりやすくなるっていうふうに言われましたけどね。
あー、なるほど。
確か広島さんもそれで老眼なんじゃないかな。確かだけど。
なるほどですね。
うん。
いやもう、みんな周りは大体老眼になりつつあるんで、なった人を見ては喜ぶっていうですね。
でもメガネかけてると、老眼になったら老眼鏡というかその両方が必要になってきますよね。
ああ、そうですね。
うん、
そのプログレッシブレンズっていうんですかね。上回りと下回りで微妙に度数が違っていて、
うん、
で下の方を見ると遠くがよく見えるというですね。
そうですね。
そう、それで最初2、3年前メガネ新調した時にプログレッシブレンズつけることもできるけどどうするかって聞かれたんで、いやいやいらないいらない、そんなものいらないよと。いや、ちょっとあった方がいいかもしれないけど、どうするかって。いや、いらない、いらない。と言いつつ、つけてみたら意外と便利っていうですね。はい。
そっか。スマホでゲームとかしてると、老眼で近くなると見えないっていうね。
うんうん。
なってきますよね。
まあ、そうですね。広島さんとかきっとなってると思いますね。
だから、VR ヘッドセットも同じ問題がありますよね、そうすると。
ああ、そうですね。
どうなんだろう。うん、
まあ、近くにスクリーンがあるんで、まあ、確かにそういう感じはありますね。これ、例えば、その、一眼レフカメラとかだと、なんて言うんでしょう、ダイヤルがついていて、
うん、
で、目、視力良くない人向けに、ちょっと、フォーカスを変えるとか、できますね。
うん。
なんで母の一眼レフとか使うとファインダーで何が映ってるか全然わかんないっていうですね。はい、というのもあるんで、まあそんな感じでフォーカスを映せるようになるといいかもしれないですね。
それはできそうですかね。うん、
できるんじゃないですかね。今もその目の間の調整っていうのはですね、できるんですね。
うんうん、
IPD だっけかな、なんか。で、まあ、そうでなくて、まあ、物理的に、こう、スクリーンの位置をちょっと前後にずらすとか、そういうのは、もしかしたらもうできてるのかもしれないですけど。
そうですね。
うん。
まあ、もうレンズ自体に、こう、度が入れられるようになれば、いいですけどね。
ああ、そうですね。そうですね。
うん。
こう、眼科医に行って、オキラス号用のレンズをちゃんと度数測って。
そうそうそう。確か対応するって言ってたんじゃないかな。
ほうほう。
うん。まあ、それはその、レンズに直接つける、本体に直接つけるのかどうかわかんないけど、プレスクリプションレンズで、オキュラス対応のやつをやっていきますみたいなアナウンスメントはあった気がしますよね。
ああ、なるほど、なるほど。まあ、技術的にはいけそうですね。
そうですね。
はい。まあ、問題はそこまで VR の火を絶やさずに守り育てていけるか、どうか。
そうですね、火種がそろそろ。
うん。
ていう感じに。
いや、まあ、完全に消えることはないと思うんでですね。
うん。
こう、しばらくの、なんて言うんでしょう。まあ、AR にフォーカスがいっている、いっちゃった感はあるんで、その間どう耐えしのぐかってのはやっぱありますかね。
うん。いや、オキュラス GO は買っただけの価値はあったんですけど、これから使うかと言われると非常に厳しいものがある。
そうっすね。まあ、アプリ次第ってのはありますけど。
そうですね。キラーアプリが出てこないと。
はい。
うん、
っていう、という話はですね。まあ、やっぱり、昔 Xbox ってゲーム機がありましたけども。
うん、
まあ、日本でのビジネスはあんまりうまくいかない感じで。まあ、1000回くらい繰り返されてきた話ですね。キラーアプリがあればなぁと。
はい、はい。
いやぁ、世知辛いですよ。それは売れないからキラーアプリが出ないんだっつうの。そこを言うと身も蓋もなくなってしまうという、
ね。そうですね。でも、オキラス GO は、なんというか、売れた？その数は結構出たと思うんで。
うん。
ねえ。もうちょっと頑張ってほしいですけどね。
まあ、そうですね。まあ、ただその、なんて言うんでしょう。今、まあ、スマートフォンアプリって言うと、まあ、100万本、200万本、まあ、ミリオンが桁になってしまうんで、なかなかそこで、なんでしょうね、馴染んでしまうと、数千本単位っていう世界は厳しいっていう気はわかんなくもないですね。
そうですね。
ええー。世知辛いです。
はい。どうしますか？
そうですね。今日はどっちかというとアフターショーは充実してる感じが。
充実してる。
はい。
このまま突入？
そうですね。ちょっとじゃあ、あれですかね。一休みして突入しますか。
わかりました。じゃあ、
はい。
一旦まとめるということで、マイクロスポンサーを紹介します。毎年スポンサーをしてもらってますけども、IOSDC Japan というカンファレンスですね。今年も開催されます。iOS 関連技術をコアのテーマとした技術者のためのカンファレンスです。今年は例年よりさらに幅広く iOS 関連だけでなくて Web やデザインなど、トータル130本のトークで皆さんをお迎えします。そしてトークだけではなくて、テスト、Firebase、ストーリーボード、オートレイアウトみたいなそういったトピックについて質問したり相談したりするラウンドテーブルやアンカンファレンスなどのイベントも、企画されているということです。iOSDC Japan 2018は8月30日から9月2日の4日間、東京都新宿区の早稲田大学理工学部キャンパスで開催されます。ウェブサイトは iosdc.jp/2018 でチケットも販売中ということなんで見てみてください。スポンサーどうもありがとうございました。
これってFirebase もやったりするんですか？
Firebase って書いてあるんで、やるんじゃないですか？
おー、なるほどですね。
Firebase は Google ですよね、今ね。
そうですね。iOS でも動きますけども、うん、あれですね。このカンファレンス僕も行こうと思ってるんですけども。
おー。
なかなか面白そうだなと。はい。
来月の末ですね。
はい。入り口でボディチェックがあったりとかして。あれですね。変なものが見つかるとですね。入場できないとか、この中に一人裏切り者がいるとかですね。
いや、大丈夫じゃないですかね。主催は、アップルとかじゃないんで大丈夫だと思います。
そうですね。はい。冗談です。すみません。
はい。
はい。
じゃあ、サクサクっとまとまったということで。
そうですね。90分、理想的。
理想的、はい、そうですね。まあ、3時間とか多いですかね、最近ね。はい。書の通り、bin.fm/215215から見れますんで、お願いします。はい。では、本編は以上です。
はい。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。